最近ある友人と話していたのですが、彼は自分がまだ若くバプテスマを受けて教会に入ったばかりの頃、突然自分がワードに馴染んでいないように感じたと言いました。教えてくれた宣教師が転勤し居場所がなくなったと感じたのです。ワードに友人がいなくなったので、彼は昔の友人と会って遊ぶようになり、教会に行かなくなりました。そのようなことが多くなったために、彼は群れから離れ始めました。彼が涙を目に浮かべながら話してくれたのは、あるワードの会員がミニスタリングの手を差し伸べ、温かく迎え入れるような方法で教会に戻ってくるよう招いてくれたことに、どれほど深く感謝しているかということでした。それから何ヶ月か後に、彼は安全な群れの中に戻り、他の人々や自分自身を強めていきました。この若い男性、すなわち70人会長会の一員として、今私の後ろに座っているカルロス・A・ゴドイ長老に働きかけたブラジルの羊飼いに、私たちは感謝すべきではないでしょうか。このような小さな働きが永遠の結果をもたらすのは驚くべきことです。この真理が教会のミニスタリングの働きの中心にあります。天の父は私たちの日々の何気ない働きを奇跡的なものに変えることがおできになります。ラッセル・M・ネルソン大官庁が次のように発表したのは、まだ6ヶ月前のことです。主は私たちが互いに心をかける方法について重要な変更を示されました。そしてこう説明しました。人々を心にかけ、使えるにあたって、より新しく、より新鮮な方法を導入します。この取り組みを簡潔にミニスタリングと呼ぶことにします。またネルソン長老はこのようにも説明しました。主の誠の生ける教会の特徴は、組織として導かれて神の子供一人一人とその家族に使えるよう常に努力が図られることです。これは主の教会に属する私たちは、主のしもべとして主がなされたように個人に対して教え、使え、導きます。また私たちは主の御名により、主の力と権能と愛にあふれた優しさを持って使えます。この発表があってから、皆さんはそれに素晴らしく応えてくれました。世界中のほぼ全てのステークから、生ける預言者の指示の通りにこの変更を導入することに大成功したという報告を受けています。例えばミニスタリングブラザーズとミニスタリングシスターが家族に割り当てられ、若い男性と女性を含めて同僚が組まれ、ミニスタリングの面接が行われています。昨日、啓示に基づく福音の教えについての家庭と教会の新たなバランスという発表がありましたが、その6ヶ月前にミニスタリングについての啓示に基づく発表がなされたのは偶然だとは思いません。1月から私たちは教会での礼拝行事が1時間短くなりますが、ミニスタリングについて私たちが学んできた全てのことが、その空いた時間とのバランスを取り、家族と愛する人々と共に家庭を中心としたより高く、より神聖な安息日の経験をしていくのに役立つでしょう。このような組織の構造が定まった現在、私たちが主の方法でミニスタリングを行っているかどうかは、どのように知ることができるでしょうか。私たちは主が意図されている方法で良い羊飼いをしている、助けているでしょうか。最近ヘンリー・B・アイリング館長と話し合っていた時、アイリング館長はこの重大な変化にうまく対応する生徒の皆さんを称賛しましたが、それと同時にミニスタリングは単に親切にする以上のことだと会員たちに認識してほしいという心からの願いを口にしました。親切にすることが大切、重要ではないと言っているのではありません。しかしミニスタリングの真の精神を理解している人が、それがただ親切にする以上のことだと気づくでしょう。ゴドイ長老のようにミニスタリングは主の方法で行うことによって、その後も長く続き永遠にわたるような良い影響をもたらすことができます。救い主は愛のゆえに奉仕され、ミニスタリングとはどういうことかを模範によって示されました。主はご自身の周りの人々を教え、彼らのために祈り、彼らを慰め、祝福し、すべての人々にご自身に従うように招かれました。会員がミニスタリングをより高く、より神聖な方法で行うとき、主がなさるであろう通りに使えられるように祈りの気持ちで願い求め、常に教会員を見守り、彼らと共にいて彼らを強め、各会員の家庭を訪れて一人一人がイエス・キリストの弟子になれるよう助けます。コードン姉妹によって紹介された話は続けて、誠の羊飼いは自分の羊を愛し、どの羊の名前も知っており、それぞれに対して関心を寄せると教えています。 私の古い友人は牧場の経営者として生涯を過ごし、起伏の激しいロッキー山脈で牛と羊を育てるという重労働を行っていました。ある時彼は羊を育てる上での困難と危険について話してくれました。春の初めに広大な山脈の雪がほとんど溶けた頃、夏に備えて約2000匹の羊の群れを山に移動させた時のことを彼は説明しました。そこで秋の終わりまで羊たちを見守り、その後夏の放牧地から荒野にある冬の放牧地に羊たちを移動させました。彼は大きな羊の群れの面倒を見ることがいかに大変かについて説明しました。朝は早くから夜は遅くまで日の出よりずっと前に起き、日没後ずいぶん経ってから仕事を終えました。一人ではとてもできないことでした。他の人が群れの世話を助けてくれましたが、そこには熟練の牧場労働者と彼らの知恵を借りながら手伝う若手の労働者も含まれていました。また彼は2頭の年老いた馬、2頭の訓練を受けている若い馬、2匹の年老いた牧羊犬、そして 2,3 匹の子犬の牧羊犬に頼りました。夏の間、友人と彼のチームは風や嵐、病気、怪我、干ばつ、そして想像しうる他の全ての困難に遭いました。羊が死なないように夏の間ずっと水を運ばなければならない年もありました。そして毎年秋の終わりに冬の天候が迫り、羊を山から下ろして数える時になると、大抵200匹以上が迷子か行方不明になっていました。春の初めに山に連れて行った2000匹の群れは、毎年秋の終わりには1800匹以下に減っていたのです。行方不明の羊のほとんどは病気や自然死によって失われたのではなく、ピューマやコヨーテなどの天敵によって失われました。通常これらの肉食動物が狙うのは安全な群れから離れ、羊飼いの保護から抜け出た羊でした。私が今話したことについて霊的な見方をしてみるとどうでしょうか。羊飼いは誰でしょうか。群れは誰でしょうか。羊飼いを手伝った人々は誰でしょうか。主イエス・キリストご自身が言われました。私は良い羊飼いであり、あって私の羊を知り、そして私は羊のために命を捨てるのである。同様にニーファイはイエスがご自分の羊を養われ、羊はイエスによって牧草を見出すと教えました。主は私の牧者であり、私たち一人一人をご存知で見守ってくださっていることによ、知っていることにより、私は永続する平安を感じます。人生における風や嵐、病気、怪我、干ばつに直面したとき、私たちの羊飼いである主が私たちにミニサリングの技を施してくださいます。私たちの魂を回復してくださるのです。私の友人が若手や年配の牧場労働者、馬、牧羊犬の助けを借りて羊を世話したように、主もご自分の群れの羊を世話するという困難な労働において助け手を必要とされています。そのことを私たちは聖典にあるペテロの話を通して教えています。同時に私たちも主の私の名前によって私の羊飼いとして人々に対する行われるミニスタリングの技を助けるという責任があります。神の王国のすべての男性、女性、そして子どもたちは羊飼いです。召しを受ける必要はありません。バプテスマの水から出た瞬間、私たちはこの働きを託されるのです。私たちは アルマは述べています。私たちの隣人が物質的または霊的に苦しんでいるとき、いつでも救助に駆けつけます。重荷が軽くなるように互いの重荷を負います。悲しむ者と共に悲しみます。そして慰めるのいる者を慰めます。主はそのことを愛を持って期待しておられます。そしてミニスタリングを通して主の群れを世話するという私たちの責任についてこう報告する日がやってきます。私の羊飼いの友人は放牧地の羊を見守る上でとても重要なもう一つの 要素について分かち合ってくれました。彼は迷子になった羊は天敵の危険に特にさらされやすいと続けて説明しました。実際彼と助手たちが費やした時間の最大の 15% は迷子の羊を探すためのものでした。迷子の羊が群れから遠く離れてしまう前に探し出すのが早ければ早いほど被害が減りました。迷子の羊、何年か前地元の新聞のある記事がとても興味深かったため私はそれを取っておきました。第一面の見出しにはこうありました。一度決心した犬は迷子の羊を見捨てない。この記事には私の友人の土地からそう離れていない牧場にいた何匹かの羊が何らかの理由で夏の放牧地に取り残された時のことが書かれていました。 2,3 ヶ月後羊たちは山で雪に囲まれて身動きが取れなくなってしまいました。羊たちが取り残された時牧羊犬も一緒にそこに残っていました。羊を見守り守るのが役目だったからです。牧羊犬は目を離しませんでした。そして雪の降る寒い天候の中何ヶ月もの間迷子の羊の周りを見回りコヨーテやピューマなど羊に危害を与える天敵から羊を守りました。牧羊犬は羊たちを安全に羊飼いや群れの元に導き連れて行けるようになるまでそこに留まっていました。この記事の最初のページに掲載された写真を見ればこの牧羊犬の目や外見からその性格がわかるでしょう。新約聖書には迷い出た羊の羊飼いそしてミニスタリングブラザーやミニスタリングシスターとして私たちの責任に関してさらなる洞察を与える例え話や救い主の教えが記されています。あなた方のうち100匹の羊を持っている者がいたとする。その1匹がいなくなったら99匹を野原に残しておいていなくなった1匹を見つけるまで探し歩かないであろうか。そして見つけたら喜んでそれを自分の肩に乗せ家に帰ってきて友人や隣人を呼び集め私と一緒に喜んでください、いなくなった羊を見つけましたからと言うであろう。この例え話で教えられている教訓をまとめると次のような有益な勧告を見出すことができます。最初に私たちは迷い出た羊を特定する必要があります。2番目にその羊が見つかるまで探します。3番目に見つかったら必要であれば羊を肩に乗せて連れて帰ります。最後に帰ってきたら友人と共に羊を囲むのです。兄弟姉妹の皆さん、私たちにとって最も大きな試練と最も大きな報いは迷い出た羊に対してミニスタリングを行う時にやってくるのかもしれません。モルモン書の中で教会の会員は民を見守り義に関わることをもって彼らを養いました。ミニスタリングは御霊によって導かれ柔軟性があり個々の会員の必要に合わせたものであることを心に留めるとき私たちは彼らの模範に従うことができます。また個人と家族が次の儀式に備え交わした制約を守り自立するように助けることを目指すことも重要です。そう、全ての人は天の御父にとって尊い存在です。ミニスタリングの技を行うようにという主の招きは主の技であり栄光であるため主にとって最も重要なものです。それはまさしく永遠の技なのです。天の御父の目から見てその子供一人一人には計り知れない可能性があります。皆さんに対する神の愛は皆さんの理解をはるかに超えたものです。献身的な牧羊犬のように主は山にとどまって皆さんを風や嵐、雪、そしてその他もっと多くのことから守ってくださいます。ラッセル・M・ネルソン大官庁は前回の総大会でこのように教えました。私たちが世にそして付け加えさせていただくならば私たちがミニスタリングを行う群れに伝えるメッセージは簡潔で心からのものです。幕の両側にいる全ての神の子供たちに救い主のもとに来て聖なる神殿の祝福を受け永続する喜びを得永遠の命を受けるにふさわしさを身につけるようにお勧めします。私たちが羊飼いとして人々に神殿にそして最終的に救い主イエス・キリストのもとへ導けるようこの預言者のビジョンを 目標とすることができますように主は私たちを奇跡に主は私たちに奇跡を行うように求めておられません。主はただ私たちの兄弟姉妹たちをご自分のもとへ導くよう求めおられています。人々を贖う力を持っているのは主だからです。そうすれば次の約束 大牧者が現れるときにはしぼむことない栄光の冠を受けるであろう。このことを、そして救い主、贖い主であるイエス・キリストのことを主の御名により明かしします。アーメン。